皆さんこんにちは。本日もやってまいりました、サクソフォン奏者中坪かなえの 1,2,3 歩のお時間です。いや、12月三田はとっても寒いですね。この何回かゲストが、2回に1回お越しいただいてるんですけれども、まあ、フルーティスト小中浩平、ドラマ折田健吾、呼びしてしまった小中浩平くん、そして折田健吾さん、前回はカトレアサクソフォンカルテットの皆さんにお越しいただいて、本日も大物ゲストにお越しいただいております。ジャズピアニスト永田優吾くんです。
どうもこんにちは。こんにちは
こんにちは、永田優吾さん、お越しいただきました。
ありがとうございます。
収録日、12月17日11時ということで、まだちょっと私は目が覚めませんが、
もうついて5分10分で収録開始ですからね
容赦ない打ち合わせもちょっとしかせず、
はい、
なんとジャズピアニストの永田優吾くんがはるばる三田まで来てくれまして、いろいろ今日はお伺いしたいと思います。
よろしくお願いします。
お願いしますまずは、ちょっと永田くん任せですが、簡単にプロフィールをお願いします。
はじめましての方も多いかと思うんですけれども、永田優吾と申しまして、普段ジャズピアノを弾いております。1989年西宮市生まれで、西宮市で育って、管楽に行き、サラリーマンを経て、ピアニストに転向し、今10年ぐらい経つのかなと思います。そんな感じで。
お、はい、私と永田くんが会ったのはあれ、まだサラリーマンとピアニストをこう両立してる時でしたね、10年前、それこそ10年前ぐらいじゃないですかね。
はい、は
い、いや、素晴らしいジャズピアニストだなと思いながら、サラリーマンもしてるのかすごいなと思っていて、大手の、ね、会社で働いてらっしゃってて、で、じゃあちょっと一から聞きたいと思うんですけども、はい、まずピアノを始めたきっかけっていうのは。
ピアノ自体は自分が末っ子の三男坊で、兄が2人いるんですけど、兄が、ピアノをやってて、でそれを真似てピアノを弾き始めたのが一番最初ですね。5歳か4歳かぐらいだと思います。
お兄さんもしていらっしゃったんですね。
ちょっとだけ、でも続いたのは3兄弟で僕だけ。
あ、そうですか。
はい、
じゃ近くのピアノ教室に通ったり。
はい、そうですね。
その時ってジャズピアノだったんですか、クラシックピアノですか。
もう全然クラシックでした。
そうなりますよね。
はい、
でそこからどうジャズピアニストになろうというか、ジャズピアノを弾こうと。
高校1年生の時、管楽だったんですけど、高校から管楽入った時に吹奏楽部に入って、でピアノのパートがあったんですけど、そのパート、僕男子校だったんですけど、男子校あんまピアノ弾いてる人がいないので、男子校なんで、ピアノのパートよかったら僕やりますよって言ってたら、めちゃくちゃうまいやつおるから大丈夫やでって言われて、
はい、
そんな言うておらんやろと思ったら二つ上の先輩に大友孝明さんっていう、今はもうニューヨークにいらっしゃる素晴らしいピアニストが、その時高3でいてはって、で楽譜も見ずにいろいろパラパラ弾いてるの聞いて、なんじゃこれってなって、よう聞いたら、俺ジャズやってんねんって聞いて、それが最初の出会いですね。
あ、そうですか。
はい、
あ、じゃあ大友さんきっかけなんですね。
そうです。
私もちょっとね、畑が違う私でも知ってる大友さん、
もうその日は家帰って、母さん昼寝してたんですけど、
はい、
母さん叩き起こして俺ジャズやるわって言ってジャズ習いに行かせてって言ったの覚えてますね。
すごい衝撃の出会いやったわけですね。
はい、
すごい。じゃあそこから急にもうジャズピアニスト、ジャズピアノを学び始めたということで、はい、その時は誰かに習いに行かれたりとか。
最初は、関西では、ジャズ習うってなったらちょっと有名なアロージャズスクールというのが向こうの層かなにあるんですけど、そこに1年習いに行って、
はい、
で、それとは別にちょっと語学留学を1年高校生の時にアメリカに行っていたので、現地でもいろいろ勉強して、帰ってきて、っていう感じですかね。
あ、なるほど。 今それを言われて思い出しましたけど、永田くんバックパッカーされてましたよね、うん、
はい。
その語学留学とは別で。
そうですね、語学留学は高校生の時に1年アメリカに行って英語勉強して、はい、でバックパッカーは大学卒業前22、23の時に3ヶ月ぐらいいろいろ旅はしてました。
すごい。なんかキーボードを持って、鍵盤ハーモニカでしたっけ、一つ持って。
よく覚えてますね。
覚えてます。どんな国行かれました？
深夜特急っていう本が、沢木幸太郎さんっていう人が書いてる本があって、はい、でそれを長寿読んでめちゃくちゃこう影響を受けて、うん、でその辺のこう中東のあたりも行きたいなと思って、うん、トルコスタート、イラン、うん、で、トルコ戻って、あとは東欧、ブルガリア、ルーマニア、スロバキア、ポーランド、ハンガリー、はい、とか、そのあとチェコ、フランス、ドイツ、
あ、そっちの方にも、
スイス、イタリアっていう感じです。
何カ国ほど？
数えてないですけど12、13とかじゃないですか、多分。
それを3ヶ月で、
はい、
すごいですね。その西の方に行ったらこう英語も通じるのかなってイメージですけど、うん、そのトルコとかイランとかでは何語で？
イランはとりあえずペルシャ語なんですよ。
お、
確か。で、うんうん、その前行った訪問先の中で一番楽しかったのはイラン でまずなんでイラン行こうかと思ったら、ジャズの曲でイスファハンっていう曲があるんですよ、
うんうんうん、
デューケリントンっていう人が作った美しい曲なんですけど、うんうん、イスファハンってイランの都市の名前なんですね、
うんうん、
でそのイスファハンにこう陸路でバスとか電車で行けるって思ったらめっちゃワクワクして、でそれで行ったんですけど、質問何でしたっけ？
英語で、
あ、英語
で、何語でコミュニ
ケーション、アメリカ嫌いな人が多いんで、イランは。
あ、そうですか。
そうそう、経済制裁を受けている、まあ対立してるので、だから英語とか喋るとちょっと逆にちょっと危ないんですよ。
あ、なるほど。
アメリカ人かみたいになるから、うん、まああんまり英語とか使わずに、うん、でもめっちゃ優しい人が多くて、うんうん、イスラームは旅人に優しくしろっていう経典に書いてあるかなんかで、
うんうん、
でバスで隣になった人の家に泊まりに行ったりとか、
すごい。
あとヒッチハイクしてとか、現地日本人 5,6 人とか偶然一緒になったりするんですけど、ゲストハウスで、うんうん、チーム2人チームに分かれて、それぞれ目的地までヒッチハイクで最初に行った方が勝ちとか、
すごい。
なんかすごいそういう旅っぽい醍醐味をこう一番味わえたのはイランでしたね。
あ、そうですか、はい、本当に本を読む、本で出てくるようなエピソードですね、うんうん、すごいです。そのバックパッカーされてたっていうのも聞いてて、であともう一つ、管楽では吹奏楽部でトロンボーンもされてましたよね。ジャズトロンボーンをにしようとは思われなかった。
いや、もうトロンボーンでジャズやろうと思う人どうかしてると思ってるんで、本当すごすぎます。
あんまいらっしゃらないですよね。
まあ、いるのはいるんですけど、うん、ニューオーリンズジャズって古いトラットジャズとか古いジャズからずっといるのはいるんですけど、なんかやっぱね、こうちょっとあんま言うとあれですけど、ちょっとかわいそうな楽器なんですよ、トロンボーンって。いや、かわいそうっていうか、ハーモニーを作る意味ではめっちゃこう何ですかね、存在感放つんですけど、吹奏楽部でもトロンボーンパートってちょっと地味じゃないですか。
まあ縁の下の力持ちじゃないですけど、
梅君本当トロンボーン奏者の方聞いていたら申し訳ないんですけど、でもまあずっとマーチングで裏打ちさせられたりとか、ちょっとこうなんかトランペットとかホルンとかユーフォとかが美味しいとこ持っていくのにみたいなとこあるじゃないですか、
うんうん、そうですね、
それジャズでもちょっと一緒で、うん、トランペットとかサックスとかの派手さに絶対勝てないんですよ、トロンボーンって。で、楽器のメカニカルにもちょっとこう、うん、不利な点があったりとかして、うんうん、なかなかこう花がねこう添えづらいんですけど、うん、ハーモニーになって、団体になって初めてすごいこう、うん、威力を発するなと思ってて、
うんうん、
だから、まあ僕はピアノをやってるから、うん、トロンボーン、ピアノってできることがすごい多いから、
はい、
逆にトロンボーンできないことが多すぎてもうストレスになっちゃうんですよ、
うん、ピアノから行ったそのトロンボーンが
ってなって、それが耐えられないっていうか、うん、いや、それをだからやってはるから、プロのトロンボーンの人たちは、
そうですね、う
んうん、本当みんな尊敬します、
ね、うん、素晴らしいですよね、はい、 じゃあ管楽でトロンボーンを、6年間
はい、管楽、そうですね、中高
あってます、中高6年間で、はい、で、そのままご就職されて、
はい、
でピアノと、その就職された時点ではジャズピアニストとしては活動はされてました？
土日だけちょっとこっそり
あ、こっそりそか副業って基本的には、その時はまだちゃん
ダメでしたからね。
そうですよね、そうでした。
お金はいただいてないという。
あ、なるほど
交通費だけ、はい、
ということに、はい、それで、サラリーマンを辞めるという、 こう決断をされた、うん、それはどういったお気持ちで？
会社入って時点でまず3年働いてから自分の気持ちに正直になって決めようって決めてて、2013年に入社したんですけど、
はい、
でなぜかというと、まあ、親に大学にも行かせてもらって、うんうん、で、まあ、上の兄貴、まあ、あの兄貴2人ともと、まあ、父も全員あのサラリーマンやっているので、うんうんうん、まあ、その世界を全く知らずにあの好きなことだけやるっていうのが、まあ、自分の性格上ちょっと合わなくて、
うんうん、
ここまで来させてもらって好きな会社にも入らせてもらったんだから、まあ、3年とりあえず会社で働いてみて決めようって決めてました。
あ、すごい。
で2016年の4月1日にあの会社の上司にすいません、ちょっと時間くださいって言って、
うん、
あのこの1年以内に辞めさせてくださいって話をしました、
うんうんうん、なんか会社の方もすごい理解のある方っていう風に聞いてましたけど、うんうん、もう喜んでこう後押ししてくれたというか。
いやいやいや
そうでもない、
まあ、あの自分勝手な話なんですけど、せめて辞めるときは、うん、あの引き止められるような人材になって辞めたかったっていうのもあったので、うんうん、まあ会社からしたら損害なんですよ。だって3年経って
確かに
ようやくちょっと使い物になってきたみたいな
一番辞められたくない
若手、ね、に、まあ、辞めるって言われて、うん、なんか俺ら悪いことしたみたいになるしいやそうじゃないんですみたいな話をしながら、うん、でも本当にいい会社で、で多分中坪さんに初めて会ったのはその頃でしたね、
うん、
ちょうど
そうでした。あの会社の方がすごくいい方でライブも来てくれるっておっしゃってませんでしたっけ、
うん、そうですね。
なんかそれすごい覚えてます、うん、それで、まあ、このジャズ界はもう待ちに待った永田優吾がついに専門できたということで、周りがすごく喜んでるのも、まあ、旗から見て感じていたんですけれども、では簡単にプロフィールをお聞きしたところで、ここからは、少しジャズのお話をというか、はい、私があと単純に、純粋に永田君に聞きたいことを聞いていきたいなと思います、
はい。
まずズバリ、ジャズってどんな練習すんのですごい興味があって、
はい、
あのアルトサックスの方、ジャズのサックスの方とご一緒してこう、うん、一緒に練習するってことは、まあ、ごくたまにあるんですけど、うん、特にピアニストで普段どういうふうに練習してるんだろうって想像できないんですよ。なんかこうありますか、こういう練習するって。
あ、まあ、人によってこうルーティーンが多分違うと思うんですけど、うん、もう僕の場合はあのいわゆるクラシックのような基礎練を、うん、ハノンであるとか、
うん、
ちょっとクラシックの曲をとかちょっと練習したりはします、まずは。
あ、そうですか、
はい、
あ、意外
で、まあ、メトロノームを使って、
うん、
リズムの練習、まあ、このリズムの練習は多分クラシックとやることが全然違うと思うんですけど、
うんうん
うん、とか、あとはあのジャズってクラシックに比べると本番の数がもう圧倒的に多いので、
うん、
それぞれの本番に対する予習とかを、することも多いかなと思います。
うん、じゃあその基礎練習みたいなのもして、
はい、
であとは、まあ、言ったら曲練習というか、
はい、
その曲の練習というのもすごく不思議で、ジャズの方って同じ曲しても毎回弾く、
うん、
なんか何て言ったんでしょうね、アドリブも毎回違いければ全く同じように弾くことってそんなにないと思うんですけど、うん、はい、の上でその練習っていうのはどんな具体的に、
まあ僕はちょっとその意識がそこまで高い方ではないんですけど、あの、予習をするっていうのが、うんうん、まあ、譜読みをするというよりは、
うん、
曲を体に入れる、
うんうんうん、
だから、その譜面はもちろん 難しい曲だと見ながらやらないとダメなんですけど、うん、そのどうやって自由に演奏できるかっていう感じなんですよ、
うんうんうん、
例えばじゃあ「Take J Train A 列車で行こう」っていう曲があったとして、うん、この曲練習しますってなってでコード覚えました、メロディー覚えました、うん、はい練習終了ですじゃなくて、うんうん、曲を弾きます、別にコード見ても譜面見てもまあいいんですけど、うんまあ、見ない方がいいんですけどもちろん、うん、その曲が体の中に入っててその前提で自分がやりたいことが湧き出てくる、
うん、
みたいな状態が一番ベストなんですね、
うん、
ちょっと抽象的であれなんですけど、うん、でそういう例えば僕が作った曲をみんなにやってもらいます、うん、事前に譜面を送りました音源も送りました、うん、でその人たちが予習してしたかしてこなかったかは譜面が読めてるかどうかにかかわらず、うん、体に入ってるかどうかで全然プレイが違うんで、
うん、
それ分かります。
なるほど、うん、今その話を聞いてて、まあ、クラシックもでも一緒だなっていうふうに思ってて、こうクラシックって基本的に書いてある譜面を吹くとか演奏することが多いんですけど、うん、それも譜面をさらうっていうのとその譜面がもう体の中に入っててあとは本番でどう表現自由にできるかっていうところにあるなって思ってて、あ、一緒なんだなってちょっと思いました、
うん、僕なんかはちょっとその意識が割と薄い方、特に昔はもっと薄かったんですよ、
うん、
ただ関西で言うとなんだろうな、例えば僕 の, 一緒にやってる相方で、
はい、
平野翔子さんっていう、
はい、
中坪さんも大好きな
大好き
ジャズボーカルの方がいらっしゃるんですけど、はい、その平野さんなんかは予習の鬼って言われるぐらい、
うん、
体に、まあ、入れていかはるんですね、
うん、
めっちゃ練習していって、うんまあ、そうちょっと影響は受けましたねやっぱり。
あ、そうですか、
うん、
なんか平野翔子ちゃんって私大好きですし、ステージでなんかこうそのプライベートで会ってる時とはちょっと変わったぐらいこうステージに立った時の音楽の入り方っていうのはそこから来てるんですかね。
うん、そうかもしれないですね、
うん、
なんかずっとジャズでやってきてその場で会ってセッションしてっていう、うんまあ、ジャズの良さでもあるんですけど、うん、そういう現場でずっとやってきたのもあってちょっとなんていうんですかね、そういう意識がその曲を仕上げていく、あらかじめ仕上げていくっていうのが気迫だったので、
うん、
僕は意識が、まあ、これからはもうちょっとそこ自分のまあ目標課題というか、
うん
まあ、しっかりやっていきたいなと思いますね、
うん、私も同じくでございます。耳が痛い話ですね。
いえいえいえ、
めちゃくちゃ真面目な話してますけれども、はい、ではいっぱい聞きたいことね、今ここに5つぐらいあるんですけど、ちょっと全部聞いてるとあれなので、ちょっとこう、ズバリジャズの良さとはっていうふうにお伺いしたいのと、
はい、
それを、先ほどちょっとお話ししてましたけれども、こう若い方にジャズを広めるにはどうしていけばいいかっていうこの2つのことをお聞きしたいです。
ジャズの良さか、
ジャズの初心者というかあまり聞かれたことない方にこういうことがいいですよっていうのを
僕ね、
はい、
めちゃくちゃ麻雀好きなんですよM リーグっていうのをめちゃくちゃ見てるんですすごい切り口すごいと思うんですけどそのなんで見てるかっていうと、まあ、好きなのもあるんですけど、
はい、
麻雀ってめっちゃもうおじいちゃんとかが、うん、自分より大先輩がいっぱいやってて、
はい、
でタバコ臭いとか、うん、ギャンブルであるとか、うん、悪いイメージがたくさんついてると思うんですけど、うん、今めっちゃ若い人たくさんやってるんですよ。
あ、らしいですね。
そう、これなんでかっていうと、うん、麻雀業界が、まあ、その業界の中ですごいいがみ合ってたのが、
うん、
そのトッププレイヤーと、まあ、お金を持った人が、まあ、組んで、うん、業界をひとまとめにして、
うん、
で賭け事をできるだけなくそう、
はい、
で、まあ、もっとクリーンなイメージをつけよう、うん、ってって大きなスポンサーもつけてプロリーグを作ったんですね、
うん、
でそれまでこういさかいがあった業界内を全部まとめ上げて頑張ってやってって、その結果が今ちょっと出始めてるんですよ、
うん、
でそのストーリーとか見てると、いやもうこれもジャズ全く一緒だなと思ってて、
ああそうですか、
そう、年代も上の人たちが多くて、ジャズといえば酒タバコだとか言って、うん、 いうイメージだったにもかかわらず、うん、にもなんですけど、まあ、最近で言うとブルージャイアントであるとか、うん、まあ、ちょっといろんな人が頑張って、うん、若い人を、ね、こうファンにつけようと思ってやってると思うんですよ、うん、その時に弊害になるのが麻雀も一緒なんですけど、はい、お前は麻雀のことを何も分かってないのにああだこうだ言うなとか言って言うね先輩方がいらっしゃるわけですよ、
はい、
でそれはね素晴らしいたくさん支えてくださってきた先輩方が言うのも間違ってはいないんですけど、うん、でもそればっかり言ってると、うん、あ敷居が高いなって思われてしまうだけなんですよね、うん、僕それがちょっとまずいなと思ってて、うん、だから MC の時僕いつも気をつけてるのが皆さん有名なムーンリバー演奏しますとか言うんですけど、うん、ムーンリバーを知らない人もたくさんいるんですよ、
はい、
それはオードリー・ヘップバーンとかの時代は知ってたらもちろん知ってる人は多いと思うんですけど、うん、若い人なんて知らない人が多いと思うんです、
うん、
じゃあ知らなかったら楽しんだらいけないかってそういうわけじゃなくて、うんうん、クラシックもそうだと思うんですけど、だから、ムーンリバーっていう映画音楽があって僕はもうすごい美しくて好きでとか、うん、でもそういう簡単な紹介でいいからみんなが心理的ハードルを下げれるように、
うん、
マクさんの、ね、活動じゃないけど僕はやりたいなと思ってます、うん、
素晴らしい、
はい、これちょっとジャズの良さにはちょっとつながってないんですけど
ちょっと酒タバコのイメージがそうそうそうそう、麻雀のイメージが今ほわほわと、
あでジャズの良さはその話の次でもざっくり知らない人はなんかかっこいいなでいいんですよ、
うんうん
うん、ほんとそこにつきます。でなんかかっこいいなって思われるためにはミュージシャン側は演奏音楽だけやってたらええねんじゃなくて、うん、例えばあの写真をかっこよくするとか、うんうん、見た目ちゃんと気をつけるとか MC 楽しくするとか、
うん、
そういうその音楽周辺のこともそんなんやってたらかっこ悪いとかいう人おるけど、
うん、
ちゃんとこう寄り添って、うん、みんながみんな業界のことを考えて動いていけたらなとは思います。
素晴らしい、もう本当にクラシックの課題と同じだなっていう。
そうですね。でもクラシックの人ってなんかこうアーティスト写真すごいパキッとしません？みんなかっこいいなと思うんですよ
確かに。でも昔はそれこそ髪の毛ぐるぐるにしてこう貴族、ちょっと言い方悪いかもしれない、貴族のような感じでこう綺麗になドレスを着てっていうアーティスト写真多かったですけど、最近割とこうおしゃれな格好をしてというか現代的な格好をして撮られる方も多くなってきて、はい、うんうんうん、まあ、それがやっぱり今の方に受け入れられるようにっていう、こう変化なのかなとも思ってます。クラシックもねやっぱり敷居が高いと思われやすいんですけど、はい、私たちサックスでクラシックってちょっと異端というかあんまりこう認知度がないというか、
うんうん
うん、で私としてはこう私の役目としてはサックスって割とこう馴染みやすい楽器かなって勝手に思ってて、はい、ポップスもジャズもあるし、うん、でそういう人がクラシックをするとよりちょっとやっぱオーケストラ聴きに行くにはハードルが高いけど、サックスの人がしてるこう映画音楽であったりそういう、まあ、クラシックの簡単な曲であったりを聴くのは、うん、ハードルが低いかなっていう、このクラシックを広めるための先駆けに橋駆けになれるかなっていうふうに思って活動していきたいなと今永田くんの素晴らしい話を聞いて改めて思いました。
長尺いただきました、すいません
いや、とても興味深いお話です。では、いろいろまだまだ聞きたいことはあるんですけれども、少し、永田くんの今の活動についてお伺いしたいと思います。まずは前回11月23日に終わりました、何回目でしょうあれは、第5回目ジャズカラバッシュ、はい、永田くんが企画している大変素晴らしいイベントですけれども、その話を少しご宣伝いただければなと思います、
は
い、
自分のジャズピアニストとしての活動とは別に、まあ、さっき言ったようなこうジャズの、業界 について自分なりにこう取り組むためにやっているプロジェクトで、ジャズカラバッシュというのを毎年11月23日、ジャズフェスとして開催しております。中坪さんにもね運営側で、
はい、
もうすごいこう力になっていただいてるんですけれど、毎年、梅田10会場、まあ、11会場とかそれぐらいで、一日中ねジャズの演奏が聴けるサーキットイベントになってまして、もう終わったとこなんでね、ちょっと宣伝内容宣伝してもあれなんですけどまあ簡単に言うとそういうこう初めての人もねこうジャズってかっこいいなって思ってもらえるような、大阪のイベントを作ってます。
来年も11月23でしょうか、
やる予定にしてます。開催確定は春先とか夏前とかぐらいになると思いますけど、はい、
あの私も運営のね、運営って言ってあれですけど、お手伝いの一人として3回関わらせてもらいましたけれども、
はい、普段素晴らしいパフォーマンスをいつも
とんでもないです、慣れないことなんですけど、裏側の人たちがどんだけ大変かっていうのをあの見させてもらって、で裏側にいるとこうアーティストさんとの距離が、うんうん、あの近いというか、はい、本当に素晴らしいアーティストさんばっかりで、もう演奏は一流です。もう聞いていて涙が出るぐらい素晴らしくて、こんな方たちを巻いたら5000円でしたかね、
あの、今年は、はい、
5000円で1日何組も聞けるってそんなお得なことないぞっていうのがまず一つと、で裏側でこうスタッフ、私たちスタッフに対してのこう対応もう皆さん本当に優しくて、
はい、
でも優しいんですけど、あのアーティストとしての格がこうし、
はいはい、
あって、こう近寄りがたさもあって、
そうですね、
それがまた素敵なんですよ。
そうですね、
うん、あのファンの方にはたまらないんだろうなって思いながら見させてもらいました、は
い、ありがとうございます。なんかお水とかもいろいろ準備していただいてすいません、
それね、お水欲しがるアーティストさんもいらっしゃるから準備しないと思って、
はい、もしっかりやっていただいて
すいませんでもないです、ね、ジャズガラカラバッシュ素晴らしいイベントですので、はい、また皆さんぜひお足を運んでください。そして、さっきジャズのお話させていただきましたが、ジャズとクラシックのコンサートをご企画されているということで、はい、
そう、その、ジャズカラバッシュの一環にしようかなと思ってるんですけど、はい、まあ、ちょっとそのハードルを、ね、できるだけ下げたいというところで、さっきおっしゃってたんですけど、サックスとかもよく言われますよね、あの、うん、ジャズとクラシックってどう違うのっ て、
言
って、
よく言われますね、
なんかすごいジャズっぽくてかっこよかったですとか絶対言われると思うんですよ、はい、でもあの明確に違いが自分たちの中ではあるじゃないですか。
ありますね、はい、
であのそれをもうちょっとそのお客さんにもきあの違いがあの感じてもらえるような企画をしたいなと思って、うん、今僕すごい仲いい西宮市のフレンテホールっていう、はい、あのホールがあるんですけど、そこの意欲的な館長副館長とこれから話し合いをしていくんですけど、うん、
はい、
ジャズとクラシックのピアニスト、プロのピアニストを一人ずつお呼びして1部、うん、2部と分けて、うん、まあ、1部40分とか50分とかだと思うんですけど、あの それぞれジャズのソロピアノでクラシックのソロピアノを、うん、やっていただくと、で1日で、まあ、2つ聞き酒ならぬ聞きピアノをしてもらえるみたいな企画をちょっと始めたいなと思ってて、
すごい、
はい、そのどう違うのって言ったら多分あの違う日に聞いても分かりづらいと思うんですよ、
うんうんうん、
もうその場でその空間で同じピアノ使ってってなったら、うん、多分ちょっとね、あ、こんな違いがあるんだって思ってもらえると思うんですよね、
うんうん、
でジャズのファンの人もクラシックのファンの人もそこをこうクロスオーバーするというか、あの別に分かれる必要はないので、
うんうん、
あの聞き、比べてほしいなと思います。
素晴らしい企画ですね、
はい、
ありそうでなかったというか、
あんまり、ね、聞かないですね、
うん、私は初めて聞きますね、はい、あの永田優吾くん、私のリサイタルでもピアニストとしてご出演いただいて、はい、その時にあのそれこそ1部はクラシックのピアニストにこう、うん、一緒に共演いただいて、で2部は永田くんにということ で、はい、でお客さんからあれ本当に同じピアノって言われるぐらい全然音が違ったそうなんですね、はい、聞いてる方からも、はい、それがもうピアノで聞けるという、
はい、めちゃくちゃ怖いですけどねピアノの基礎力ってやっぱクラシックの人はめちゃくちゃやっぱ楽器の基礎力はクラシックの方の方が強いケースの方が、ね、多いので、うん、はい、ドキドキですけど、
それはじゃあジャズピアニストは永田くんが
1回目はさすがに僕がやろうかなと思ってます
緊張ですね、はい、クラシックピアニストはどなたか
一応あのまだ決まってないですけど、うん、メドは、はい、
それはいつぐらいをご予定ですか。
冬から春にかけてかな、だと思います。にはやりたい
と
思います。
じゃあもう間もなくっていう、
まず一発目は、
ことですね、
はい、
あ、いいですね、楽しみです。
フレンテのサイトか、まあ、僕の SNS なりあのチェックしていただいたらちゃんと宣伝をしようと思います、
は
い、
フレンテホールでってことですね、
はい、そうです。
あ、いいですね、
はい、
私もともと西宮市吹奏楽団に、
あ、市水、
はい、はい、市水に所属してたことがあったので、いつも練習フレンテホールだったんです。
へえ、アミティじゃないんですね、
今はアミティホールだと思うんですけど、うん、その当時はフレンテホールで、
はい、
毎週月水金と 演奏が練習があったのでよく伺ってました。
僕小学生の時のピアノの発表会フレンテホールでした。
あ、すごいフレンテホールフル活用。
そうそう、思い出深いですね。
されてますね、いいですね。では、うん、最近の最近の、
はいはい、
直近 の, 直近の、はい、ライブ情報をぜひよかったら。あ、いっぱいありますもんね。
直近のライブ情報はそうか、
今永田くんがカバンを取りに行きました。ジャズの方って1ヶ月に本当毎日してるんじゃないかってぐらい演奏の数多いですよね。
そうですね、
ね、
そうですね。
戻ってまいりました。
、はい、一番、まあ、来てもらいたいのは、2月2日に、
2月2日
ちょっと先なんですけど、
はい、
さっきお話しした平野翔子さんという方と一緒にやってるバンドで、はい、遊びよしという、
大好き、
まあ、ちょっとポップなジャズをやってるバンドがあって、
はい、
そのライブが大阪の、西梅田ガロンというお店で、あります。7時半からかな、なんですけど、はい、とあともう一つは、そうですね、直近で言うとね、12月23日に、大阪重曹の重曹ベースというところで、その平野ショックさんと、中坪さんもご存知テナーサックスの高橋智道さんという
、もう師匠、
そのもうオンライン先生してはるね、素晴らしいサックス奏者と3人でクリスマスライブがあるので、はい、そちらもチェックいただけたら嬉しいなと思います。
どちらも暑いですね。
はい、暑いです。ちなみにこれ収録してる今日はフレンテで遊びよしライブしてきます。
すごい忙しすぎますね。
全然。
ちなみに私たちこの収録の後、
はい、
24日に道場保育園さんで毎年コンサートさせてもらってるんですけれども、その練習に参りますね、
はいはい、
収録練習そしてライブと得て、はい、大変ですけれども、
楽しい一日です。はい、
では本日のゲストは、ジャズピアニスト永田優吾君にお越しいただきました。ちょっと真面目な、
はい、
熱い話ができました
ね, ましたね。
まだまだ話足りないんですけれども、
はい、
永田優吾くんインスタグラム、
はい、
フェイスブック、
はい、
あとホームページもありますね、
はい、
でちなみに CD は今売られてます。
一応もうあ何枚か、はい
はい、ぜひお買い求めいただきまして、
はい、
まあ、一番はライブにね、お足を運んでいただくということで、
あとサブスク、
はい、
でも遊びよしは演奏出てるので、
そうかそうか、そうですね、
はい、
遊びよしローマ字でですね、はい、とっても素敵なデュオです、
はい、
ということで本日のゲストはジャズピアニスト永田優吾くんでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。では本日もサクソフォン奏者中坪かなえの 1,2,3 歩をお聞きいただきましてありがとうございます。また来年ですね、年明けに元気にお会いしましょう。皆様良いお年を。さよなら。
さよなら。